なんかさ、ここのところ、秋ぐらいからさ、結構、交流会とか、ネットワーキングイベントとかにさ、すごい行くことが増えて、そうするとさ、なんか結構さ、まあ、英語だとなんか、What's your background とか、なんか、日本語でも、日本人と会うとなんか、吉江さんのバックグラウンドってなんか何なんですかとか、すごい聞かれることが増えてさ、なんか、その質問の意図も、まあ、意図は、まあ、もちろん私を知ろうとしてくれてるっていうところなんだろうけど、なんかどのように答えるのが正解なのかっていうのがすごいわかんないんだよ。っ
そ
てい
れ
う
めっ
の
ちゃ
が。
わかる。
ね。
なんかさ、まあその聞いてる本人は多分本当に私のことを知りたくてっていう思いで聞いてくれてるんだけどさ、でも広すぎて、じゃあ幼少期のところから話せばいいんですか？だからさ、最近の
生ま
キャ
れ
リア
は
の
なん
とと
か
ころ、
県で。
こういう幼少時代を過ごして、その後こういう学校に行ってとかさ、まあ、そんなさ、ヒストリー聞いてるわけでもないだろうし、でも
そう
だ
そう
からといっ
そう。
て、仕事の話だけしてもさ、こう私っていう人間が多分伝わらないじゃん。
そうなんだよ。むずくないと思って、なんか、例えば、まあ、仕事の面接で、なんか、Tell me about yourself って言われたら、だいたいキャリアのハイライトだからさ、別に生まれたところから言うよりかは、なんか、私のエクスパティーズはこういうので、職歴で言うと、みたいな、こう、最初から最後までって言ったり、まあ、あと逆に、直近から言う人もいるけど、まあ、少なくともキャリアのハイライトっての分かってるからさ、聞かれても準備しておけるじゃん。だけど、なんかその普通のネットワーキングイベントの場だったり、なんか、それこそポッドキャストのゲストさんを呼んだ時に、なんか、どういう私たちにどういうバックグラウンドがあるから、なんかあなたのこういう話聞きたいみたいなことを説明するときにも、まあなんか私たちの説明とか私とか、その個人のね、キャリアじゃない普通のバックグラウンドを説明するのが、すごい難しいなって思って、短すぎてもあるだけは長すぎてもうざいじゃんとか思ったりしてた。なんか本当に難しいから。しかもそういう人ってさ、What's your background って聞いてくるくせに自分のこと話してくれないですか、結構。
そうだね、聞くだけ聞いて。
で、なんかそうなんだ、みたいな感じで。話が広がらないときもあるしさ。なんかそれはそれで、なんか私の話し方悪かったかなとかさ、思ったりして。いや、難しいですねって最近超思った。
ね、特にさ、こう、経験が増えれば増えるほど難しいよね。何を入れて何を入れないかとか。
そう。あと、その人が何を聞きたいのかを教えてほしい。本当に。
ねえ。
難しい。でも、特にさ、秋も増えたんじゃない？今年聞かれること。
でもめっちゃ増えた。やっぱ
なんか
特に
そう
さ、
いう、
海外にいるとさ、本当にみんな、いろんなさ、バックグラウンドがあるから、アスームできないから、
そうね。
ね、聞くじゃん。だけど、私も聞かれるたびに、どこから話せばいいんだろうとかも。
なんかそういう時にさ、その人に聞けばいいじゃんって言われた時があって、なんか What's your background って聞かれて困るんだよねっていう話をしたら、別の友達にね、その人が What's yours って聞けばって言われて、
先にね、
先になんか聞かれたら聞き返せばって言われるんだけど、なんかそれはそれで、ちょっと失礼なんじゃないのかなって思ってしまってる自分もいて。
質問を質問で返してさ、なんか
そうそう
こう、
そう。
ね、日本人で言うと失礼かなとか思っちゃうけど。
だからなんか私はこういうバックグラウンドなんですけど、あなたはどういうバックグラウンドなんですかって言ってほしいなってすごい思ってる。なんかそしたらそれの項目に合わせられるじゃん。例えば私はなんか栃木県に生まれて、なんか留学、なんかカナダに留学に行って、今こういう仕事をしてますみたいなことを、その項目だけを言えば、なんか同じような、なんか私はなんか、例えば、私はなんかカナダのバンクーバーに生まれて、みたいな、こう、大学ではこういう専攻して、今こういう仕事してますっていう、こう、同じような、こうの、なんていうの、項目のハイライトを付け加えれば、自分も、その、アンサーのテンプレートに従えばいいから、そういうふうに言ってもらえたらいいんだけどなってすごい思ってさ。やっぱ、人に聞くんだったら自分から開示していかないといけませんからね。
そう。やっぱでも用意しておいた方がいいよね、絶対。
3種類ぐらい用意しときたいね。なんか、仕
ね。
事で聞かれるパターンと、 異業種交流会で聞かれるパターンと、なんか、本当になんか、私と秋のポッドキャストを聞いてくれてるような人たちに話すパターン。
なんかのね、本か、記事かで忘れちゃったけど、キャリア系のそういうのを読んでて、うん、やっぱり、そういうピッチじゃないけど、自分の自己紹介をする文章は用意してた方がいいって書いてて、そういうのにも。
うんうん。
でさ、こうパッといきなりさ、なんだろう、こう思いもしてなかった、会いたかった人に会えたとかさ、
うんうんうん、
そういう時にさ、あーってなってさ、あ、なんていうの、こう、はじめまして、どういう人な、どういうことやってる人なんですかって聞かれた場合にさ、あ、秋です。埼玉生まれで、なんとかかんとかで、とか言ってさ、で、あ、今は会社員やってるんですけど、でもこういうこともやってて、とか、なんかもうダラダラダラダラダラダラさ、その貴重なね、機会を逃しちゃうから、やっぱこう何があってもいいように、3種類ぐらい作っておいて、
うん、
うまく、綺麗に、簡潔に自分のやっぱ自己紹介をできた。
なるほどね。
印象も全然違うしね。おーってなるじゃん、絶対。
ああ、なんかスマートだなって思うよね。
そうそうそう。
なんかさ、それで言うとなんか、先生術の周りだと、なんかそれはすごいやりやすいなと思ってて、例えば、太陽星座は何とかで、月星座は何とかで、アセンダントは何とかですって言ったら、ああ、こんな感じの人ねってわけじゃん。
うんうんうん。
でもそれって多分、先生術周りでしか、ね、
できない。
星周りでしか、わかんないから、なんかそんなこと急に全然知らない人に、なんか、はじめまして、池田で、月星座は何とかで、アテンダントは何とかですって言ったらマジやばい人じゃん。
あ、そっち系かってなっちゃう。
それ言われても困るし、みたいな。
しかもいきなりさ、自己紹介でさ、はじめまして、うん、秋です、池田ですってさ、池田からさ、入る人っていないよね。
いない、マジでいない。まあ、いや、本当にたまたま自分が、イテラだったら、私もイテラですってなるけど、12分の1の確率だから。
だって全然自分と同じ星座じゃない人にさ、はじめまして双子で、うん、双子座ですって言われてもさ、
うん、
あ、そうなんですね、ぐらい。
双子座の友達いましたよ、ぐらい。いやだからさ、むずいんだよ。先生術以外の人に自己紹介するのが。
ねえ。なんかでも、ほんと1分でも2分でもさ、
うん、
いいから、これから準備していきたいところだね。
うん、来年の目標にしよう。
そうしよう。
来年の、じゃあ、1番目のポッドキャストで、作ったものを発表するっていうのはどう？
あ、いいよ、いいよ。これから数週間で、ちょっと考えておこう。う宿題、
うん。今自分にって言った宿題にちょっと嫌だなって思ってるやろ。
で、こういうの終わりがないとできないからね。
そうそう。来年のポッドキャストでやります。
そうしましょう。1月に発表します。
はい。
海外経験と留学ロスという共通点を持ったメラメラ系の秋と法学系のゆちえが送るハーベストラジオ。
この番組では人生やキャリアについてちょっと真剣に考えている皆さんに、アラサー女子の葛藤や海外生活、そして私たちが日々感じたことや学んだことをお話しします。
改めまして、皆さんこんにちは。秋と
ゆちえです。
はい、じゃあ今日のエピソードは、12月も残り少なくなってきたということで、まあ、ちょっと振り返り系の第1弾になるんですが、
うん、
後回し先延ばしについてお話ししていきます。
はい。
まあ、きっと皆さんも2023年になってから、今年はこういうことをやるぞとかっていう目標とかを立てたと思うんですが、うん、まあ、もう12月も半分過ぎてしまって、ついに24年を迎えてしまうんですが、
年あっという間、
本当あっという間だったね今年。
うんうん。
年始に立てた目標はできたでしょうか？または、後でやろう、後でやろうってなって、できなかったっていう人もいるんじゃないでしょうか？
うんうんうん。
そう、まあ、そんな、ね、まあ、自分もそういうこともあるし、聞いてくださってる皆さんの中でももしかしたら、あ、これができなかったなとかっていう方もいると思うので、今回のエピソードでは、まあ、この後回しだったり、先延ばし、英語で言うと、プロクラスティネーションということについてお話をしていきます。後回しにしちゃう、先延ばしにしちゃうっていうのは、もう正直誰でもやることなので当たり前なんですが、ただ、この先延ばしにする人、この慢性に先延ばしをする人っていうのがいるんです。
うんうんうん。
そう。で、これを英語で言うと、everyone procrastinates, but not everyone is a procrastinator って言うんですが、そう。誰でも先延ばしにしちゃうことはあるんだけど、でもその中でも、 だいたい 20% の人たちがもう慢性的なこの先延ばしを抱えているんです。
うん、なんかさ、意外、なんかその英語の表現もなんかすごい面白いなと思った。みんな先延ばしにするけど、全員が全員先延ばしにするのを慢性的にやってるわけではないっていうことでしょ。
うん。そうそうそう。
プロクラスティネーターではない。
うん。
すごいなんか英語っぽいよね。日本語だとなかなか、
ね。か直訳がなくて、プロクラスティネートっていうのが。
うん。
ぐずぐずするとか、後回し、先延ばしっていう言葉しか出てこなくて、そう直接的な、そう、言葉がなかったんですが。
あ、
そう。で、じゃあ、どういう人たちが、
うん、
プロクラスネイター、後回しにしちゃう人たちなのかっていうと、例えば、あ、宿題これ、めんどくさいから後でやろう。あ、この仕事がまだ残ってる。あ、後でやろう。とか。そういう、まあ、いろんなエリアで先延ばしにしちゃうことがあると思うんだけど、うん、この慢性的なプロクラスティネーターは、もうすべてのエリアで、すべてのことを先延ばしにしちゃう人。
ああ、そう、一個のエリアじゃなくて、すべてに、ほとんどすべてにおいて先延ばしを癖にしちゃってる人ってこと？
そう。例えば大体の人だと、宿題、仕事、
うん、
メールを返す、とか、お皿洗うとかね。うんうん、本当なんか何かしら、まあ、いろんな日々やることがある中の一部だけお先延ばしにしちゃうと思うんだけど、うん、例えばじゃあお皿洗うのがめんどくさいっていう人が いたとしても、お皿洗いを先延ばしにしててもクレジットカードのお金を払うのは先延ばしにはしないとか、
うんうん、はいはいはい、
例えばお金が彼もと絶対に送れないとかさあるじゃん、
うんうんうん、
そういう人は慢性のプロクラスティネーターではない。
それは確かに、なんか結構やるよね。その慢性じゃない人は多分めっちゃいる気がする。なんか、うちらも、私もさ、例えばさ、なんかお皿洗いはしなくても、なんか仕事のメールにはマジで速攻返すとかさ。
そうそうそう。
そういう人が絡んでることに対しては、できるだけ、その送れないようにするとかっていうのはあるけど、例えばなんかめっちゃ洗濯を溜めちゃうとか、なんだろうな、お金を、なんか、家計簿一生つけないとか一生先延ばしにしてるっていうのはある。
そう。みんな、そう、だから絶対にみんなあるんだけど、
うん、
でも何かどれか、まあ一つでも二つでも先延ばしにしちゃうっていうことがあったとしても、うん、だからといって、慢性的な、こう先延ばしする人ではないっていうのが、まず一つの、うん、そう、違いなんだけど、
うん、
で、この、まあ、先延ばしにしちゃうっていうのは、例えば、いや、私、そういう性格だからとか、めんどくさがりで、うん、そういう人だからとかっていう考えの人とかもたまにいるんですが、この先延ばしにしちゃうっていうのは、これは別に自分の、例えば、性格とか、生まれ持っているものとか、うん、そういうんじゃなくて、全くそういうのは関係なくて、これは、learned behavior って言って、学習行動と、まあ、言われていて、
うん、
なのでこう経験とかによってそう学習してどんどんこう形作られる行動とか考え方なので、これはもともと生まれ持ったものではなくて、うん、これまで自分がまあ生活してきて生きてきた中でいろんな経験を通してこう完成されてきた行動、
生きてきた中で後回しにした方がいいって思って学んできたってことだよね。簡単に言ったら。
だからその時は後回しって思ってなくても、うん、その時の思考とか感情とか行動っていうのが先延ばしとか後回しっていう結果になっちゃったとか。う
ん、ああ、なるほどね。
そう。だから、まあこれは今もしかしたら先延ばしする人かもしれないけど、でもこれは It's not who you are.で、うん、これはただ単に自分がそういう learned behavior 学習行動をとっているだけで、それが別にあなたを作ってるわけじゃない。だからこれは学んできたことだから、その学んだことを忘れることもできる。だから、まあ、逆に言えば、うんうん、その先延ばしの癖とかっていうのも変えることができる。
うん。unlearn。
そう、unlearn。そう。そうそうそう。そう、what you can learn, you can unlearn ってそういう、
right.
そう、言いますが、うん、そう、こう学んできたものは逆に学び戻すことができる。
うんうん。
ので、 もし、あ、やばい、私先延ばしする人だと思ったとしても大丈夫です。まだ、間に合います。そう。で、この、まあ、先延ばしにするって、例えば、あ、もうあなためんどくさがりだからとか、タイムマネジメントができてないからっていうこととも結ばれがちなんだけど、でも、そういうのとは全く関係なくて。
そうなの？
そう、タイムマネジメントとは関係なくて、どちらかというと、このインディサイシブネス、決定意識が持てないことが結構理由になっている。
へぇ。It's a decision to not act なの？
そうそうそう。例えば、not act とか、to act とか。
へぇ。
だって、例えば、じゃあ、クレジットカードを払わなきゃいけないってなっても、うん、あ、払わなきゃ払わなきゃ、払うっていうのと、払わないとオプションがある中で、
うん、
今払えるのに払わないっていう、まあ、意思決定を、
うん、
そうしているとか。まあ、あとはしてない。その、あ、払わなきゃ払わなきゃ、あ、でも後で払えばいいかな、いやでも今払った方がいいかなっていうのを決められないっていう。
はいはいはい。
まあ、それもそれで、ディサイシブになってるってことかもしれないんだけど、まあ、この決められないっていうのがまた、この先延ばしっていうのにつながってると言われています。
はい。
そう。で、まあ、今さっきタイムマネジメントとは関係ないですよって話をしたんだけど、この先延ばしにするっていうのは、何かを遅らせてるとか、何かを待っているとかっていうんじゃなくて、行動を取らないっていう、風にしてる。
なるほどね。
そう。
じゃあさ、先延ばしとか後回しとかって言ってるけど、言葉上は、なんか、いつかやりそうな雰囲気じゃん。
うん、うん。
後でやるとかさ。今はやらないで、なんか先の未来にやるっていうイメージだけど、日本語ではね、日本語訳では。だけど、もうそもそも、やるって決めてないってことなんだね。
そうそうそう。なんか、そう、日本語で聞くとさ、後回しっていうのは、もうアクティブにさ、うん、後に回してるとか、うん、先に伸ばすとは、もうどんどん先に先に行動してるとかっていう風なイメージがつくけど、うん、でも、だからといって何かしてるわけじゃなくて、何もしてない。
うん。
実際。
そう。確かに。
そう。っていうのが、まあ、ここまで、その、まず先延ばしにすることが、まあ、どういうことなのかっていうのを、お伝えしてきたんですが、で、この、まあ、先延ばしにするっていうのは、まあ、自分の、全く完全に自分のせいっていうわけじゃなくて、
うんうん、
この私たちが生きている、まあ、社会だったり、文化が、もうそういう先延ばしっていうカルチャーを作っちゃってるっていう、理由がすごく大きくて。
すごい意外なんだけど。
そう。意外じゃん。だけど、やっぱり私たちの考え方とか行動って、うん、こう社会が作ってるっていう、
うんうん、
まあ、要因も大きいから。
確かに。
だから結構、社会的にこれがもう出来上がっちゃってるっていうのがあるんだけど、それの例の一つが、うん、例えば、まあ、いろんなことをさ、早く終わらせられるけど、でも早く終わらせたからって何も、なんだろう、いいことが起きるわけじゃないじゃん、私たちに。
ああ、まあまあ、確かに。逆に遅れたらパニッシュメントあるけどね。
そう、そうなの。
うん。
まさにその通りで、
うん。
早く終わらせることに対しては何もリワード、見返りがないのに、
うん。
遅らせちゃうと、とかデッドラインを過ぎちゃうと、それが、こう、まあ、パニッシュされる、
うん、
何かこう、罰になるとか、っていうのが今、まあ、出来上がっていて、例えば、税金関係とか、なんか税金もさ、早くやっても何にもならないのに、遅れちゃったら、こう、なんだ、ペナルティで払わなきゃいけないとか、うん、それがまあ、罰、パニッシュメントっていう形で現れてて、で、でも逆に、じゃあ、例えば、クレジットカード、毎月31日が締め切りです。で、31日の前、例えば、まあ、21日に全部払い終わったとしても、じゃあ、それが何になるのかって言ったら、別に何にもならない。
まあ、確かに。
ね。
悲しいね。早く。
で、悲しいよね。早くさ、終わらせたらさ、支払い終わったらさ、なんか、プラスで何ポイントとかってさ、なればいいのに、それが。
確かに、確かに。
ない。だから、ちゃんとやってる人が、何も得しない。まあ、誰も得しないんだけど、でも、早くやったからって、何もないんだったら、じゃあ別に後でやればいいじゃんっていう考え方になっちゃう。うん、とか、あとは、一番これ私が、うわ、そうだなって思ったのが、 例えばこうギリギリまで待った方が値引きされるとか。
ああ、それは、まあ、スーパーとかに行くとよくあるよね。
そう、まあ、スーパーとか、あと、まあ、今はさ、うん、クリスマスの前っていうのもあるから、うんうんうん、クリスマスの時期になるとさ、いろんなものが、うん、まあ、ディスカウントされるじゃん。その日に近づくにつれて。
ああ、そうだね。
特に海外だと。そうそう、ケーキもそうだし、
うん、
なんだ、あとクリスマスのプレゼントとかもさ、
プレゼントも、うんうんうん、
そう。まあ、ちょっとこう、なんだろうね。まあ、ちょっとしたプレゼントが、ギリギリになれば安くなるとか、この日になると安くなるとか、
うん、
っていうのがあるから、じゃあ早めに買うのはバカバカしいからギリギリにディスカウントされて買えばいいじゃんっていうような、まあ、考え方と行動になっちゃう。
なるほど。
そう、まあこういう今システムが出来上がってるっていうのもあって、うん、まあどうしても私たちも先延ばしにしちゃいがち。
うんうん。
そうっていうのがあります。あと、うん、この先延ばしにしがちな人たちに共通しているのが、こうみんな、このソーシャルエスティームっていうのをすごく気にしているんですが、うん、このソーシャルエスティームが、英語でセルフエスティームって聞いたことがあるかもしれないんだけど、自尊心とか、うん、こう自分をまあ尊敬する心っていうのがあって、で、逆にソーシャルエスティームっていうのは、周りが気にしていること、周りが自分をどう思ってるか。とかっていうことをそう示しているんだけど、この先延ばしにする人は、あ、自分が、例えば自分が早く終わらせたいと思ってるからやるっていうよりかは、周りにこう思われるからやる、周りにこう思われたくないからやらないとか、
うんうん、
っていうような、まあ、ディシジョンをしてるんだけど、
うん、
そう、なので、この先延ばしにする人たちっていうのは、自分のソーシャルエスティームを守ろうとしてる。傷つかないようにとか、自分のレピュテーションが悪くならないように。
自分のレピュテーションが悪くならないように遅らせてるってこと？
そう。で、これ、どういうことって思うと思うんだけど、うん、例えば例で言うと、じゃあ仕事で、
うんうん、
じゃあこのプロジェクトやってくださいって言われて、で、じゃあまあそれが、まあ間に合わなかったとか、もう遅らせちゃったってなったとして、その時に、この先延ばしにするタイプの人たちは、あ、これ、私が、なんて言うんだ、こう、私が、あ、時間があったのに、ちょっとこれ、こういういろんな忙しいことがあって、できなかったんですって言うと、うん、その人ができなかったんじゃなくて、そういう時間とかいろんなこう外部的要因があったからできなかったっていう、自分の責任じゃなくて、何か他のところに責任を置いてる。っていう風になって。だから、努力すればできたんだけど、でもできなかった。だから別にこれは、その人の自分のアビリティ、だから、能力が低かったからできなかったっていうんじゃなくて、自分には時間が足りなくてできなかったとか、自分にはこういう外部的要因があったからできなかったっていう風に、そっちにフォーカスをシフトすると、
はいはいはい、
周りの人たちは、あ、そうだね、あなたできる人なのに、そういう時間がなくてできなかったんだね、とかっていう風になるから、自分をまあ守ってるみたいな。
そういう意味ね。
そう。
わかるわかる。そういうことか。外部、自分のできるできないじゃなくて、もう物理的に時間がなくてできませんでしたって言って、外部的な要因にすることによって、他人が自分を見る目を下げないようにしてるってことか。
そう。
あ、なるほど。
そう。で、自分は別に能力の低いとか、うんうん、こうできない人なんじゃなくて、ただ単に時間がなかったとか、十分な努力をしなかったからっていう、ような、まあ、言い方をしようとするっていうのが共通してあります。
でもそれって普通にうちらからしたらさ、時間のマネジメントができてない。いいんじゃないですかって思わない。
そうそうそう。いや、
で、いずれにしても
作るでしょみたいな。時間は作ればいいんだよとか思うんだけど。
うん。まあ、彼ら的にはそれが外部的に要因って思うってことか。
そう。
なるほどね。なんとなくわかった。
そうなんです。で、まあ、ここまでどういうタイプの方たちなのかってお話をしてきたんですが、
うんうん、
一番気になるのが、じゃあどうすれば治るのか
そう、うん、もしかしたらいるかもしれないよ。
そうそうそう。
聞いてくれてる人もね。
どうすれば変えられるのかっていう ところの tips を3つご紹介します、
はい。
一つ目はちょっと意外と思うかもしれないんですが、認知行動療法っていう、まあ、カウンセリングとかセラピー的なものを受ける。
これめっちゃ意外だった。
そう、チップスの一つです。そう、なんでカウンセリングって思うと思うんですが、私もこれ聞いたとき、ってなんでこの先延ばしにするのがカウンセリングとか心理系になるんだろうって。
思った。
そう、思うんだけど、でもこの先延ばしにするっていうのは、もう心理の、まあ、脳とその心とすごくつながってて、こう行動のパターンっていうのはやっぱり思考とかエモーションとかとつながってるから、だからこういう行動療法、認知行動療法、まあ、認知、頭を使って何かを認識して、でその結果が行動として出るっていう、やっぱりこう頭と心と体っていう風にな、結果で先延ばしっていう風に出ちゃってるから、それを、まあ、セラピーとかっていうのを使って、まず頭を、考え方を変える、考えた方を変えて行動を変えていくっていう風な、まあ、そういうアプローチの仕方があって、
ちょっと意外でびっくりした。
そう、ちょっと意外なんだけど、ね、なんでそもそもなんか遅らせようとしちゃうのかとか、じゃあどう、今までどういう経験をしたからこうなったのかとか、まあ、そういうのを深掘りしながら、で最終的に行動を変えていくっていうのが、そうあるみたいなんですが、ちょっと私はここのエリアはあまり詳しくないので、この認知行動療法っていうのはまた概要欄の方に説明のリンクを貼っておきます、
はい。でもそれもあれだよね、多分のさっき言ってたさ、なんか学んだもの、ランしたものをアンランできるっていうの言ってたけど、認知行動療法とかも多分その自分の思い込みとかを多分その脳の仕組みとして外していって、あ、なんかこれって思い込みだったんだみたいな感じで自分の思い込みを外すみたいなところとかも多分すごいあると思うから、
うんうん、そうだね、
うん、アンラーンするっていう過程があるのかもしれないね。私も詳しくないけどさ、多分その脳科学とか多分それ系なんだと思う
ね。そう、これは、まあ、一人でやるのは多分難しいから、こういうプロフェッショナルなセラピーとかカウンセリングっていうのを通してやるともっと効果的っていうのがそうあると思うんだけど、じゃあまあそうじゃない場合、そういうカウンセリングとかを使わない場合のチップス二つなんですが、こう何か行動をするときにリワード、何かこう見返りと紐づける、例えばじゃあお皿洗いがどうしてもやりたくない、もう後でやろう後でやろうってどんどんこう重なってっちゃってるっていうようなタイプの人の場合は、じゃあお皿を洗ってる間に、例えば、まあ、なんか好きなネットフリックスの番組を見ながらお皿洗いをするとか、あとは終わったらこう好きな、まあ、アイスを食べるとか、何かこう自分が楽しめることとか好きなこととこう一緒にくっつけて、その、まあ、あんまりやりたくないことをやる、
はいはい、
っていうのが、そう、二つ目のチップスです。
はい。
で、一番最後なんですが、もう、これは、ちょっとずつちょっとずつ始めること。
うん。
例えば、何か、じゃあ本を読まないといけないっていう時に、あ、もう本当に読みたくないって、特に本なんて、今の時代、携帯があれば動画とかでも簡単に見れるのに、うん、まあ本とか、まあそういうめんどくさいことしなきゃいけないっていう時、多分、これを、先延ばしタイプの人がやろうとすると、あ、この一冊200ページの読まないとって、この200ページをやらないとって、やっぱり思っちゃうと思うんですが、うん、これをもっとステップバイステップにしてって、あ、もう今日とりあえず、もう1ページでもいいから読もうって、もう1、うんうん、まずは1ページから始めるとか、まあ1ページじゃなくても、もう3分だけ、本当3分でもいいから、とりあえずもう本を開いて読んでみる。で、じゃあ3分が経った、もう今日おしまい。とか、1ページ読んだ、もう今日おしまい。ってなったら次の日は、じゃあ3分から4分にする。とか、1ページだったのを1ページ半にするとか。っていうのをちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ増やしていく。
うん。
時間をかけて増やしていく。
ちょっとでもさ、始めるきっかけがあれば意外と続いたりするしね。
そうそうそう。もうこの日の、なんていうの、毎日何時からとかってもう決めちゃうとかね。
うんうん、
そしたら、あ、今日は、じゃあこの時間だから、じゃあ読もうかとかってなるし。
確かに。
パターン化するとか。
そうだね。なんかこう、歯磨きしたら本読むとかね。
うんうんうんうん。
絶対毎日するものと一緒にやったら。本当にちょっとだけでも、今日は一行読もうと思ってても意外と面白くて、二行読むかもしれないし。
そう、やり始めるとさ、悪くなかったりするじゃん。
やるまでが大変なんっていうのはすごいわかる。
そう、本当にやるまでが大変なんだけど、
うん、
でもやらないっていうのは、さっきも、そう、前半でお話ししましたが、この先延ばしするっていうのは、やらないっていうことをも決心しちゃってることなので、
うん、
これをやらないからやるに変える。
それだけでも大きな進歩だからね。
そう、本当に。そうっていう、この3つの、
うん、
Tips をお送りしたんですが、よちえは今年何かやろうと思ったけど、結局できなかったこととか、あとはできたこととかある？
なんか結構、振り返り系でも、まあ、よくやるんだけど、なんか、今年の1年の、なんて言うんだろう、これやりたいみたいなことを書いた紙を、この間もたまたま見てたんだよね、12月だから。
うん。
そしたらね、結構8割ぐらいやれてて、あ、すごい、
あ、す
私
ごい。
頑張ったなって思ったんだけどさ、なんか一生言ってて一生やれてないのが家計簿をつけること。
あ、そうなんだ。
もうね、つけれないの、なんか。だってさ、なんか、なんでつけれないのか本当にわかんない。だって別にもう、スマホで家計簿のアプリもあるし、
うん。
別に手帳も毎日書くのに、だから別に書けばいいじゃん。今日、なんか、300円スペンドしましたって書けばいいじゃん。でもね、続かないんだよね。本当
うん。や
に、
ろう
なんでか
と
わ
思
か
っ
んない。
て、たまにやったりはするの？それが前に続かないの？
やろうと思うことさえも諦めて。諦めてる。でもたまに思い出したときに、あ、これやろうとか思って、なんか最近スマホで写真撮るとさ、勝手に入ってくれたりするじゃん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、写真撮ったやつを、なんかこう読んでくれて、あ、なんか、どこどこのお店でいくら使いましたって、アプリに入ってくれるんだけどね。なんか、書いたりすることをしたとしても、なんか結局振り返りして反省して行動に生かさないから、意味ないじゃんって思ってて。だから。
あ、家計簿つけたとしても、最
そ
終的にいくら何に使って、あ、
う。
じゃあ
うん。
今月はこれぐらい使ったから来月はこうしようとか、
そう。
ができないってこと？
できない。できない。
ああ。
できないっていうか、それ例えば、もう本当にこれさ、お金の、ただ単に、全然後回し 後回しとかと関係なくなるけど、なんか、例えば、今年、今月も、なんかさ、予算が、いや、今月は10万円で暮らそうと思ったとするでしょ？10万円を超えた時点でもどうでもよくなるじゃん、それが。
うん。あ、そういうことね。
どうでもよくなるし、じゃあそれが、クリアできなかったって月末に分かったとするじゃん。こう、け、
うん。
さい、最後に計算したとして、あ、12万円だったわ、みたいな。2万円飛び出しちゃったなって思ったとして、じゃあなんか、来月にどのようにそれを活かして、どういうふうにしたら10万円以下にできるのかっていう計画が多分できないし、したとしても守れないから、本当にそれはね、できないの。
うん。でもそれもさ、例えば、まあ、家計簿を、まあ、何か買った時にすぐにつけるだとか、まあ、毎週何曜日の何
そうだ、
日に
何
や
曜日
る
に。
とかっていうのにしたら、きっと、あ、今日はこうだ、今週はこうだとかっていうふうにやっぱ見えてくるから、またそれも意識も変わるのかもしれないよね。
そう、なんかね、つけるのが嫌なんじゃなくて、つけた後に何をしたいのかがわかんないから嫌なんだと思う。つけた後の改善行動に持っていけないのが、なんか意味ないじゃんって。つけて、ああ、いくらスペンドしたわって思うだけじゃんって思ってる。だから結構なんかその、なんて言うんだろう。ちゃんと管理してないから。それは本当にでもね、毎年思って毎年できてないんだよ。
まあでもさ、次の行動にどう移すかって、まあ難しいよね。だってもう終わっちゃったことなんだもん、今月っ
そう
て。
なんだよ。でさ、本当に、だから私も家計簿の、なんかこの3ヶ月のサークルとかも入るぐらい一応なんか悩んでるっていうか、やばい、ちゃんとしなきゃとかって思ってるんだけど、それでも改善できないから、もう改善しなくていいってことかなと思って。
そうね。まあでも、やっぱり、やり出すと、これもさ、 なんていうの、うん、面白くなるわけじゃないんだけど、やっぱりどんどん月が溜まっていくとさ、
うん、
あこの月はこういうこと、こういうものを買ってこういう行動をしたからこれぐらい上がっちゃったんだなとか、うん、あこの月はこういうことしたから抑えられたんだなとか、やっぱそういうのが見えてくるとさ、
うん、
どんどん活かしていける気がする。
え、やってる？
私は家計簿つけるの好きでめっちゃつけてる。もう4年ぐらいつけてる。
それってさ、どうやってつけてるの？マニュアルでつけてるの？エクセルでつけてるの？それともなんかこうアプリでつけてるの？
日本に行った時は、僕初めの3年ぐらいはアプリでつけてたんだけど、
うん、
でもアプリだともういろんな機能が決まっちゃってて好きじゃなくて、で今はなんだっけ、スプレッドシートにつけてて、
うーん、
だからその自分なりの仕組みとかができてくれば結構楽なんだろうけど、うん、まあでもめんどくさいよね、一個一個入れていくんだもん。
そう、一番続いたのは本当にマニュアルで、あのノートに家計簿っていう、あの、わかる？家計簿帳みたいなやつをちゃんと買って、うん、スヌーピーのやつを買って、
うん、
それにつけてたときは、つけること自体はついてたんだけど、だからといって何、何って思っちゃって、
うん、
そこが続かない理由だと思う、私の。だから、まあ、後回しとか先回しとかっていうのとはまた別な理由なんだろうなと思うんだけどさ。
そうだね。またそれはちょっと違いそう。
うん、そう、そうなの。だから、まあ、後回し先回しって言うと意外と何があるだろう。私あんまり後回し先回ししないタイプだからな。秋は。
私はね、大きな行動はないんだけど、小さなことがちょこちょこあって。なんか大きいこと、例えばなんだろうな、うんうんうん、また転職活動するとか、
うんうん、
こういうの買うとか、こういうことをやりたいとかっていうのは全部やっぱりやってるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
小さなことで言うと、うん、なんか私の場合はさ、電話をかけるのがすっごい嫌いなの。
ああ、はいはいはいはい。
なんかわかんないけど嫌いなの。で、それ別 に英語だからって言うんじゃなくて、日本語でもすごい嫌なの。
うんうんうん。
なんかあるじゃん。なんでかわかんないんだけど、まあ、何かのレストラン予約するでも、市役所に連絡するでも何でもいいんだけど、うん、とりあえず連絡するのがすごい私は嫌で。
うん、
特に電話。メールならいいんだけど。で、今年は、そのカナダに来てから健康保険に入らなきゃいけなかったんだけど。
はい、うんうん、
で、まあ入ったんだけど、そのなんか証明書みたいなカードがもう半年ぐらいずっと届かなかったの。うん、本当だったら2ヶ月ぐらいで届くはずなのが。
うん、
でもそれがないとさ、保険使えないからさ、
病院
やばい、保険ないと困っちゃうと思って、うん、電話しないとってね、思ってたの。6ヶ月電話しなかったの。
うん。
嫌で。
なんかさ、それってさ、すぐできるけどやらないことって確かにあるかも、それは、それで。なんか、レストランの。
ほんとちっちゃなことじゃん。
ああ、そういう、本当にちっちゃいことは確かにある。なんか、レストランの予約とかも、本当3分とかで終わるじゃん。
うん。
でも、なんか、結局ずっと予約しなくて先に決まってる予定だったから、先に予約したら絶対予約取れるのに、なんか1、2週間先延ばししたせいで埋まってるとかね。
そう。で、また新しいとこ探さなきゃいけなくて。
そうそうそうそう。
で、ギリギリだから結局電話しないとわからなくて。
そうそうそう。結局自分の首を絞めるっていうのは確かにあるかも。
そう。何なんだろうね。こういうほんとちっちゃいことは、結構私先延ばしにしちゃう。うん、なんか、例えばさ、まあ電話もそうだけど、何かこう手紙が届いたとして、まあガバメント系のとかね。
ああ、わかる。開けないで置いちゃう。
そう。なんか絶対さ、めんどくさいってわかってるじゃん。
うん。うん、
で、めんどくさいから見たくないってなって、で、見たらやらなきゃいけないから。
うん、そう
ね。で、ずっとそこら辺に置いといて、で、いざ、じゃあ開けてみようって思って開けてみたら、あ、やばい、早くやんなきゃとかって。
うん、わかる。
あたふたするみたいな。
それは確かに、そういうスモール系で言ったら私も結構あるかな。電話かけ、もう予約しないとか、あとなんか、メール？なんかさ、もうこれ仕組みの問題なんだけどさ、LINE はすぐに返事しやすいんだけど、なんかメール？キャリ、うん、あの、Yahoo メールとか G メールとかだと、なんか携帯から返信ができないの。なんか、これ普通にテクニカルイシューでなんかできなくて。
テクニカルイシューだね、
それ。テクニカルイシューできなくて。なんか、受信はできるのに、携帯で。だからメールを、あ、携帯でメールは切ってメールを読むことはできるのに、メールを返せないっていうテクニカルイシューが起こってるため、
うん。
メールの返信はパソコンでやんなきゃいけないんだよね。私の場合。
めんどくさいね。
だからもう、パソコンを開くのがめんどくさい。でも仕事でパソコン開いてるから、もう仕事終わったらパソコン触りたくないんだけど、あんまり。とかさ。そういうのは確かにめっちゃあるなって今思った。
そう、ほんとしょうもないなんかちっちゃいことがめっちゃあるけど、まあでもやらなきゃいけないことはちゃんと全部やってると思うと、この20%の慢性の先延ばし
慢
群に
性
は
ではな
入ら
い。
ないんだなと思うんだけど、まあでもいっぱいあるね。
まあね、確かに。でも全ての分野で、ではないからね。慢性ではないんだろうけど。
まあしかも、全く後回しにしない、先延ばしにしないなんて人、絶対にいないから、
そうだよ。
別にこれはそんな悩むことではないと思う。
いや、そのさ、日本、英語でそのプロ、言え
プロ
ない。
クラスティネイト。
プロクラスティネイトっていうのと多分日本語の先延ばしとか後延ばしって多分本当に直訳じゃないから。
うん、ちょっと違うね、きっと。
そう。日本だと後回しっていうと積極的にこの優先順位を下げて優先順位の高いものからやっていこうっていうイメージするじゃん。だけど多分英語で本当にプロクラスティネイトって言ったら、本当に多分遅らせ、それを多分ずるずるとやらないっていうイメージじゃん。だ
そう、
からなんか
ディフ
積
ィニ
極
ショ
性
ン、
が違う。
英語で言うディフィニションは、The action of delaying or postponing something。だからまあ遅らせてることだね。
遅らせてることだね。
うん。
でもやるんかな？遅らせてるってことは。まあ、やらなきゃいけないけど、やるんか
うん、結局やるのかもしれないけど、まあ、でもめっちゃず
ね。
るずるずるずる引きずってる。
まあね。まあ、とにかく。やらない。だらだら、やんなきゃなって思ってさ、ずっと頭の隅にさ、あったりするよね、そういうのって。
そう、
こ
結
の、
局解放されないんだよね、やる
そう
ま
な
で。
んだよ。本当にそう。なんか、年末ってさ、私誕生日もそうだしさ、年末っていうこともあってさ、結構本当に、それこそガバメント系の、なんか、なんとか証書とかさ、なんか、この、なんていうの、今年の年金はいくら貯めましたみたいな、なんか来るのよ、はがき。で、別にさ、読んで何かをしなきゃいけないわけじゃないって分かってるから、そこら辺に転がってて、でも、ちゃんとその、これ用の、なんか、フォルダがあって、書類の、ここに入れなきゃいけないっていう
偉
フォルダがあるんだけど、そのフォルダを取り出すことさえしてないって思うからね。そこら辺に転がってるんだけどさ、そういうのだよね。そういうのはね、本当にある。ちっちゃいやつは。
そう、本当にね、そうなの。
でも、こうなってくると、だらしがない対決みたいになってくるからやめようと思うけど。
ズボラ。
それだけズボラかを話すっていうポッドキャストになってるから やめようと思うけど。
誰にでも、
ね。
そう、あることなので。
う。
でも、やっぱりこの、あ、やらなきゃやらなきゃっていう呪縛から解かれるためには、なるべく早くも
い
う終
や、
わ
そ
ら
りゃ
せて
そうだ
し
よ
まう
ね。
こと。
確かに。まあ、でも。たまには遅らせて違うことやりたいよね。
そう。そうなんです。だから、たまにはいいと思うので。全部をね、先延ばしにしてたら本当に人生何も進まなくなっちゃうので、もし、あ、やばい、私慢性のタイプかもと思ったら、まあ、何でもいいからちょっとずつ始めていけたらいいんじゃないでしょうか。
そうだね。特にその慢性でさ、困ってる。本当になんかそれによって困ってるとかさ、弊害があるとか人生において。だったらさ、多分一人で、さっきアキがさ、シェアしてくれたチップスあるけどさ、一人でやるものよりも、もしかしたらなんか一人だとさ、気合とかさ、モチベーションとかに関わってきちゃうからさ、
そう、そうなんだよね。
それですごいもうそもそもがなんかすごいもう苦しんでる。遅らせて、先延ばし症候群みたいになって苦しんでるっていうのであればもしかしたら一度、なんか苦しくないかもしれないよね。カウンセリングを受けちゃって、そのペア、
うん。
なんて言うんだろうな。専門家の人と一緒にやっていくっていうことの方が苦しくないかもしれないからさ。本当に困ってる人がいたらもしかして、専門家とかさ、お話聞いてみるのもありかもしれないね。
うん。いや、本当にそう。それで、いろんな、ね、プロクラスティネーションから解放されるんだったら、絶対にいいと思うから。
ね、本当。 まあ、概要欄に、じゃあちょっとリンク、私たちはね、全然詳しくないから、概要欄にリンクを貼っておきます。
はい。
はい。
はい。ということで、今日は、まあ、年末に差し掛かってきたということで、ちょっと振り返り系の、まあ、お話をしたんですが、また来週も、まあ、年末の今年1年の振り返りというようなお話をしていきたいと思います。
はい。私たちへのお便りや質問のリクエストは概要欄に貼ってある質問箱から、匿名でお送りいただけます。
はい。皆さんからのご質問であったり、コメントっていうのを楽しみに待ってます。
はい。また来週お会いしましょう。
See you next time!